皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はキリストにある休みを学んでいますが、今週第5課のテーマは私のもとに来なさい。暗唱聖句はマタイ11章28節です。口語訳聖書でお読みします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。マタイ 11-28。 徳川家康の人の一生は重荷を背負いて遠き道を行くがごとしという有名な言葉があります。確かに私たちの人生には様々な重荷があります。私たちは人生の歩みの中でその追い切れないほどの荷を背負いつつ歩み続けなければならないのでしょうか。テキスト34ページにこう書かれています。人生そのものが重荷であり、人は生きることに疲れを覚えるのではないでしょうか。ですからイエスはこのように言われるのです。主は私たちが負っている重荷をご存知で、私たちを助けることがおできになります。もし私たちがそれを望みさえすれば。さらにイエスは私たちに主の首輝を負うようにお命じになった後に、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからであると言われます。言葉を変えれば、主はあなたの首輝と重荷を下ろして私に預けなさい、そして代わりに私の首輝と重荷を負いなさい、それらは負いやすく軽いのだからと言われます。今週私たちは暗唱聖句にもなっているマタイ11章28節のイエス様の招きの言葉を学びながら、どのようにしてイエス様が約束してくださっている休みを経験することができるかについて学んでいきます。日曜日のところをお開きください。イエス様は重荷を負って苦労している人に対して語りかけ招いておられます。当時の信心深い正統派のユダヤ人にとって宗教は重荷でした。彼らにとって宗教は破ることができない無数の戒律であり規則でした。生活のあらゆる行動がこれによって規制されていました。イエス様は神を真剣に求め、正しく生きようと懸命に努力しながらも、それが不可能であるということを知って、疲れ絶望している人たちを招かれました。私たちはイエス様のもとに行くしかこの重荷を下ろすことはできないんですね。29節のそうすればあなた方は安らぎを得られるという言葉は、直訳すれば、そしてあなた方の魂のために休みを見出すであろうという文章で、実はエレミア書6章16節の引用なんです。主はこう言われる。あなた方は分かれ道に立って、よく見、古の道につき、良い道がどれかを尋ねて、その道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。しかし彼らは答えて、我々はその道に歩まないと言った。ユダヤ人たちの答えは、我々はその道に歩まないというものでした。しかし分かれ道に立って、よく見て良い道がどれかを尋ね求める謙遜な思いを持って、幼子のようにキリストのもとに行くならば、魂のために安息を得ることができるのです。月曜日のところをお開きください。首輝きというのは、主人が牛や馬を主人が連れて行こうとしている目的地に歩ませていくための道具です。ですからそれは主人の言うことを聞かずに 自由気ままに進もうとする牛馬にとっては邪魔なものになります。しかし、その牛が主人の考えの通りの方向に進もうとするならば、そのくびきは逆に便利な道具となります。もし私たちが主の御心を知って、その御心に従って歩もうとするならば、イエス様が与えてくださるくびきは軽くて、そして人生を最高の道へと導くものとなるのです。テキスト36ページに、くびきでイエスにつながれるとは、イエスの御足跡に従い、宣教の働きに加わるための服従と献身を意味しますとありますが、イエス様が私たちに与えてくださるくびきが導く方向は宣教の働きです。私たちがどこにいても何をしていても、この方向性を見失わなければ、イエス様のくびきは決して重いものではないのです。火曜日のところをお開きください。300万人とも言われるイスラエルの民を導いたモーセは、力強いリーダーシップを持っていたはずですが、聖書が彼について記録しているのは、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったということです。このモーセはイエス様を代表しています。イエス様はこのモーセに勝った謙遜をもってこの地上に生まれ、十字架で私たちの罪を負ってくださいました。このイエス様の謙遜は私たちに全ての祝福を注ぎたいと願っておられる主の愛を示しています。水曜日のところをお開きください。イエス様は私のくびきを追いなさいと言われます。ユダヤ人はくびきという言葉を服従を意味する言葉として使っていました。イエス様はこれを招きの言葉として使われましたが、私のくびきは追いやすいと言われたんですね。追いやすいというのはギリシャ語でクレストスという言葉で、よく体に合うという意味です。当時のパレスチナの農家は、牛を飼うと寸法を測って首がすりむけたりしないように、牛の体に合わせたぴったりとした首輝きを作りました。イエス様は大工でもありましたが、私が作る首輝きはあなたの体に合っていると言われるんですね。私が与える永遠の命は、あなたを傷つけるような重荷ではない。私があなたに与える人生の使命は、あなたにぴったり合ったものなんだよと言われるのです。木曜日のところをお開きください。イエス様は、私の荷は軽いと言われます。それは重量が軽いという意味ではなくて、もしイエス様を愛するならば軽いものなんだよという意味です。愛は重い荷をも軽くします。ある少年が足の悪い小さい子供を背負って歩いていました。君には重すぎる荷物だねと言うと、その少年は、重荷ではありませんよ、僕の弟ですからと答えました。愛によって負う荷は軽いのです。今週学んできたイエス様の招きに応えることは、私たちが主に完全に明け渡すということでもあります。明け渡すという作業は、罪人である私たちにとってとても難しい作業でもあります。私たちはいつも自分の人生のハンドルを握っていたいからです。来なさいという主の招きに応じようとするとき、私たちは第一のものを第一にするという重大な選択が迫られることになります。でも私たちは完全にならなければこの招きに応えることができないということではありません。私たちは神の御心に従えない弱さを持っています。 でもその弱さを持ったまま主の前に進み出ることができるんです。ホワイト夫人はこのように書いています。意思は神に捧げることができます。そうすれば神は私たちのうちにお働きになって、神の喜ばれるように望み、また行うようにしてくださいます。こうして性質は全くキリストの霊に支配されるようになり、キリストが愛情の中心となり、思想もまた彼と一致するようになります。この素晴らしい約束に感謝します。詩編記者は静まって私こそ神であることを知れと言いましたが、新教徒訳では静まってという言葉が力を捨てよと訳されています。静かに御言葉を瞑想することは、私たちが自分の力で何とかしようとしていた自我を捨てるということでもあります。力を捨てて主に従う、その時に与えられる魂の安息に招き入れていただきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、魂の休みとはどのような休みでしょうか。そのような休みを経験したことがありますか。私たちはこの休みをどのように経験することができるでしょうか。第2番目、私たちは具体的にどのような方法で私たちの周りの重荷を負って苦しむ人々がキリストのもとに行き、休みを見出す手助けができるでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。